お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書2章11節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ハガイ書2章の学びをしていますが、2章の11節、万軍の主はこうせられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え。神様は律法の下での正義のために適切な準備をされました。物事は次のように機能しました。律法に含まれていない問題が起こったとき、彼らは祭司たちにそのことを訴えなければなりませんでした。申命記17章の8節から11節には次のように書かれています。もし町囲みのうちで争い事が起こり、それが流血事件、権利の訴訟、暴力事件であなたの裁きかねるものであれば、直ちにあなたの神主の選ぶ場所に登り、レビ人の祭司たち、あるいはその時に立てられている裁き司のもとに行き尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げよう。あなたは主が選ぶその場所で彼らが告げる判決によって行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らが教える教えによって、彼らが述べる裁きによって行わなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にもそれてはならない。律法の中に詳細な対処方法が書かれていない問題が起こったときには、民は祭司に直接訴えるべきでした。その祭司が判決を下し、彼の判決が同じような問題を取り扱う時の判例となりました。それが神様のやり方であり、私たちは今日もそのやり方に従っているように思われます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は一度商業法のクラスを取ったことがあります。そこで教えてもらったことはほとんど覚えていませんが、成文法として知られている法と慣習法として知られている法の違いは確かに覚えています。成文法とは立法府を通過した法律です。一定の法案が法律家の集まりの中に出され、それが通過したとき、その議案は成文法になります。その法律は文書に書かれ、法律として有効になります。あまりにも多くの成文法があるので、一人でその全部を知っているなどという人はいないだろうと思いますが、同時に習慣法として知られている法があります。例えばあることが裁判所に持ち込まれます。ある二人の人の裁判の事例の場合、双方の弁護士たちがそれぞれすでに審議された同じような事例がなかったか、過去の記録を探します。なぜなら成文法の中にはその特殊な問題は含まれてはいないからです。そして最終的に彼らは同じような事例に対して、ワシントンで何でも知っている裁判官によって何年も前に出された判決を見つけるのです。裁判所によって言い渡されたこのような決定は習慣法として知られています。ですから私たちは2種類の法律を持っているのであり、 それらは成文法と習慣法に分けられます。神様がイスラエルのために用意されたのはこのような習慣法です。ですからモーセの律法には偉大な原則は示されてはいますが、一つ一つの特殊な例は含まれてはいません。ですから祭司たちは旧約聖書を詳しく知っていなければなりませんでした。そして律法によって特別に網羅されていないことが起こった時には、正しい判決をしてもらうために人々は祭司たちのところにその問題を持っていくべきでした。その度に祭司たちは神様の御言葉の中にある偉大な原則に従って民のためにモーセの律法を解釈したのです。さて、ハガイ書の中で私たちは捕囚後の時期にやってきていることを念頭に置いてください。神様の民はもうすでにバビロンでの捕囚に70年を費やした後でした。ほんの少人数の残された者たちだけがイスラエルの地に戻りましたが、これらの人々はとても落胆していました。そこで神様は彼らを励ますために3人の預言者たちを起こされました。そしてハガイはとても実際的な預言者であったので、モーセの律法に特には含まれていない2つの質問をするために神様は彼を祭司たちのところに送られました。捕囚の人たちが最初にエルサレムに戻った時、彼らは宮の建設のための情熱を持っていました。でも自分たちの敵が外にいる中で、エルサレムの瓦礫の中で15年を過ごした後、結局彼らは何もしてはいませんでした。結局彼らは団結心を失い、自己満足の中に沈みながら、今は主の家を建てる時ではないのだという言い訳をしていたのです。ハガイはこのような状況の中で民に対して神様の御言葉をまっすぐに語りました。彼は神様の御言葉をもって人々を励ましました。その結果彼らはようやく宮の建設に取り掛かりました。ところが今度は最初の宮を見たことのある年寄りたちが嘆いて、こんな小さな宮には何の価値もないのだと言い始めました。それでも彼らはなんとか3ヶ月の間働きました。その後人々は損得感情によって神様に次のようにつぶやき始めたのです。あなたが私たちに働いて宮を建てろと命じました。そしてそうすればあなたが私たちを祝福してくださることができると言ったではないですか。私たちはあなたの命令に従いました。でもあなたはまだ私たちを祝福してくださってはいないではないですか。このような危機の時に神様はハガイを祭司たちのところに送られ、20の質問をさせたのです。実際これは2つの面を持った1つの質問です。次に挙げるのが質問と彼が受け取った答えです。聖であることは他の者との接触によって伝達することができるのか。答えは否です。聖なる者は聖でない者に触ったことでそれを聖なる者にすることはできません。聖であることはその清さを伝達することはできないのです。また聖でないことは聖なる者との接触によってその汚れが伝達されるのか。答えはされるです。清くないことは接触によって清いものに伝達されます。聖なるものと聖でないものが接触したとき、両方が聖でないものになってしまうのです。 例えば医学的にはハシカは接触によって伝染します。物理的な領域では汚い水はきれいな水を変色させます。道徳の領域では人間の邪悪な心は良い行いをすることはできません。また宗教的な領域では儀式は罪人を清くすることはできません。神様がこの原則をイスラエルに適用されるのを見るために、私たちは少し飛んで17節を見てみなければなりません。ハガイ書2章の17節にはこのように書かれています。私はあなた方を立ち枯れと黒穂病徒で打ち、あなた方の手がけたものをことごとく雹で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の見つけ。神様は残りの者たちがイスラエルの地に帰ったとき、ご自分に立ち返られなかったと言われます。彼らは表面的には儀式を行い、生贄を持ってきて、神様が自分たちを祝福してくださることを期待しましたが、神様は彼らを祝福されませんでした。お分かりのように、宗教は外側に塗りつけることのできる軟膏ではありません。あなたが聖水の中で泳いだとしても、聖水はあなたを聖なるものとすることはできません。儀式を行い、水のバプテスマを受け、溺れるまで水の中に留められていたとしても、そのことがあなたを神様の子供にするのではありません。私たちは時々儀式を強調しすぎます。誤解しないでいただきたいと思いますが、バプテスマはとても重要だと思います。でもバプテスマが清さを与えるのではありません。バプテスマが人の心を変えるのでもないのです。さて、二つ目の質問をもう一度見てみたいと思います。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか。祭司たちは口を揃えて、汚れると答えます。おそらくこの問題を取り扱うのに鍵となる箇所は、レビ記の22章の4節から6節です。そこには次のように書かれています。アロンの子孫のうち、タラートの者、または露出のある者は誰でも、清くなるまで聖なるものを食べてはならない。また死体によって汚された者に触れる者、聖を漏らす者、あるいはすべて人を汚す、群生する者に触れる者、またはどのような汚れでも、人を汚れさせる人間に触れる者、このような者に触れる者は夕方まで汚れる。その者は体に水を浴びずに聖なる者を食べてはならない。神様の御言葉はとても明確です。汚れは伝わるのです。聖でないことは移ります。邪悪な心は良い行いをすることはできません。苦い水の泉は甘い水を出すことはできません。ブドウは茨からは取れず、イチジクはアザミからは取れないのです。主イエスはマタイ7章の16節で、ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょうと言われました。人が心に思うこと、それがその人そのものなのです。外側の行動や儀式には心を変えることはできません。実際邪悪な心が行うなら、良い行いにも傷がつきます。これは儀式法ですが、人生の一つ一つの段階に適用できます。ちょうど重力の法則のように、この法則は普遍的なのです。さて、二つの大きなビーカーに水を入れます。一つの入れ物には良質で、清潔で、きれいな水を満たし、もう一つには、これ以上ないほど汚い水を入れておきます。 さて、それでは、きれいな方の水を汚い水に注ぎます。この汚い水がきれいになるまで、どのくらい長くきれいな水を注ぎ続けなければならないでしょうか。きれいな水を汚い水に注ぎ入れることによっては、その水をきれいにすることはできません。一滴の汚い水をきれいな水に入れたなら、たとえ一滴であっても、きれいな水は汚くなります。それは物質的な世界でも同じことです。医療の世界では、どのようにはしかを治療し、どのようにしたらはしかにかかることになるのでしょうか。元気な子供を病気の子供にこすりつけたなら、その子は元気になるのでしょうか。そのようにしてはしかの子は治るのでしょうか。もちろんそんなことはありません。では何が起こるのでしょうか。結局、元気な子の方がはしかにかかってしまうのです。この原則は道徳の領域にも言えることです。酒造業界は慈善事業にお金を寄付します。競馬場はその日の収益のすべてを慈善事業に寄付する日を作っています。またハリウッドは聖書物語を上映し、私たちは彼らに拍手喝采することになっています。まあ、あなたは拍手喝采するかもしれませんが、私はしません。酒造業界は、ほんの少しのお金を慈善事業に寄付することによって、自分たちが人類の生涯に対して行っているとんでもないことを覆い隠すことは決してできません。なぜなら、清いものと清くないものが一緒になるとき、汚れたものがいつまでも清いものを汚し続けるからです。マギー博士はさらに若い人たちに次のように述べています。あなた方は間違った仲間と付き合って自分が清いままでいることはできません。これを聞いているあなたがもし今、汚れた仲間たちと連れ立っているのなら、いつの日かあなたはその汚れが自分の一部になっていることに気づくはずです。もし泥んこの中で遊ぶなら、あなたは汚くなるのです。そしてこの偉大な原則は確かに宗教の領域にも言えます。この世の宗教のほとんどは、もしあなたが彼らの命じる儀式や式典を行うなら、あなたは神様に受け入れられるものとなると教えます。ところが聖なる命の御言葉、神様の御言葉は、式典を行うこと、つまりバプテスマやその他のどんな儀式も、あるいはどんなことでも外側で行うことは、神様が人間のために定められた基準に達することはないのだ、という事実をはっきり示しています。結局のところ人間はそのままの状態では惨めで絶望的な存在なのです。旧約聖書エレミア書17章の9節には次のように書かれています。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。神様以外には誰一人、人間の心がどれほど汚れているかを知ることはできないのです。もし私たちが神様が私たちを見ておられるように、自分たちの真の姿を見ることができたなら、私たちは必ず自分自身に絶望する以外にはないと思います。主イエスは、マタイの福音書15章の18節から20節の中で、私たちの心がどれほど醜く、罪と汚れに満ちているかということを次のように述べています。マタイ15章の18節から20節。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。 悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。ご覧のように、ただあなたが手を洗ったから、式典を通ったから、あるいはある儀式を行ったからといって、それがあなたと神様の関係を正しくしてくれることはないのです。マギー博士はある信徒の思い出について次のように述べています。私はしばしば何年も前にオクラホマ州のタルサで一緒にゴルフをしたある人のことを考えます。彼は私に次のように言いました。私は長年の間、教会で偽善者でした。ダウンタウンの大きなリベラル主義の教会のメンバーでした。私は様々な儀式を通り、すべての委員会で奉仕をしました。でも本当のことを言えば、私はクリスチャンではなかったのです。そして終日の間、私はクリスチャンがしてはいけないことを行うのを習慣にしていました。私は典型的な偽善者でした。そしてある日、私は自分が罪人であり、自分には救い主が必要であることに気づきました。それが私の人生を大きく変えたのです。ご覧のように、外側ではなく、あなたの心が変えられなければならないのです。このことについて、主イエスが語っておられることに耳を傾けてください。マタイ7章の16節から20節。あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆、良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は、皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は、実によって彼らを見分けることができるのです。人生の問題は、心の中から出てきます。ですから、心が変えられなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は原則の説明というテーマで、ハガイ書2章11節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。